ということでね、お送りしておりますけども、まあ、あの朝晩も涼しくなってきましてね、
本当にね、
半袖というかそのいわゆるワイシャツね、関西ではカッターシャツと言いますけど、このカッターシャツ1枚ではちょっとやっぱり朝晩は寒いですね。出勤するとき、
もう1枚欲しくなりますもんね。
そうなんですよ。でそういう時に軽く羽織るのが、まあ、いわゆるジャケットですね。
ジャケットなんだ、
ね、知りませんけどジャケットですよね、でなんですけどね、僕今まで結構ジャケットをずっと着てた、ジャケットがあってね、
同じのしか着てなかった。
2つあるんですよ。
あ、2つあるんだね、
あの春夏の、春夏のグレー、春秋のグレー、
あ、グレーね、あー、見る見る、
冬場の黒コンっていう、まあその日本柱でやってたんですけど、去年、春先にそのコングレーのね、黒いジャケット、これはちなみにあの義理の実家からお父さんお母さんからもらった
いただき物なんですね、
やつなんですけどね、それをまあ着て、それもずっと毎日着てたんですけども、花畑の取材に行ったんですよ、で花畑の取材に行った時やと思うんですけど、ビニールハウスの、ね、内側になんか粉みたいなのね吹いてましてね、なんか振りかけてんのかな、あれ分からへんけど、それで汚れただけかと思いきや、なんかギーって破れて、なんかの表紙にジャケットがジャケットが破れてね、
大事な大事な、
そうなんよ、
もらったジャケットがね、
そうそう、結構ええやつやったんやけど、もうそれはだからほかした
んで、しょうがないですもんね、
結構ざっくり言った
ら、残念でしたね。
でもう一個ね、あのグレーの、でこれはもう何年も前から着てんねんけど、洗濯しよう洗濯しようクリーニング出そう出そうと思いながら、まあ3年ぐらい経ってる白物
なんです。そんなに、ね、
あのね、やっぱり婚姻嫌なことして言いますけど、大人になったらね、3年4年5年10年なんかあっという間でしょ、2009年のことなんかもうあっとこの間、
もう10年経ったのと思いますよね。
そう、和歌山放送ネクストプロジェクトを言って高校生と一緒に番組作ってたら10年経ってるんですよ。
まあさすがに私それは割と昔に感じますけど、
そんな最近でさ、その時やってたね、高校生と僕は今飲みに行ってるって話ですよ。
そうですよ、もう今成長を感じてくださいよ。
じゃあ今普通の会社で働いてるって話。
会社員ですからね、
僕より給料ええぐらいやっちゃう、奢ってもらったりしてる
の。奢ってもらってるの。やめ、ね、やめた方がいいと思う。それは
いや1件目は僕が払って、2件目は奢ってもらう。そんなんだって2件も払ってたら俺金ないやん。だって
だって高校生だったんですよ。
そうよ、だから1件目は僕がドーンと払うんですよ、ね、ドーンとね、ただやでドーンと、
ね、ドーンとね、
おお250円の酒どんどん飲めよって、もうこの300いくらの淡麗のビンビンもどんどん飲んでよって、どんどんジャーンと払って、
ね、気が大きくなって、
気が大きくなって、
ね、リーズナブルだから。
それでも2人で飲んだら1万円ぐらいするわな、どんどん、ね、パクパク食べるし、ほん
で食べるからね、
食べんね、またみんな、でみんなってその男だけやけど食べるでしょ、
チェリーさんも食べるしね。
そう、ほんで2軒目は、まあね、その男の行きつけのなんか小料理、現代風小料理屋みたいな、
いいところ知ってるな。
そうなんですよ。そうなんですよ。これはね、彼としか僕行ったことないですけども、まあイメージで高い、いいように言うと、もう刑事ドラマの最後に出てくるね、藤田誠がね、
真野あずささんのところ、
あれを、まあ5段階ぐらいレベル落として現代風にしたような店。
いや、あずささんの店は多分すごいいい、
そう、あれは高い、あれちょっと出てくる、あのイカ炊いたやつでも1500円ぐらい取るようからね、お酒ちょっとつけましょうか言うて、あれ1合も1800円ぐらい取るかも
分からない。お酒ついでるシーンとかありますけど、
そうそうそうそう、
あれで、ああ結構あれで一杯で1000円だなとか、
そうそうそう、
思いますもんね。
さあ、それをまあ5段階ぐらい
どこ見てるのって言われて、
そう下げて、まあ現代風にしたような店を、まあ彼の行きつけでね、
すごいな、
よく連れててもらうんですけども、
ね、ま
あそこのお金はまあ彼が払うっていう、
どうですか、ね、チェリーさん。
いやー、10年の月日を感じますよね、
うん、
歳月が経ったけども、こちらのもう収入も全く進歩してないし、
ね、服ビリビリだしね、
服ビリビリやし。でそのグレーのジャケットもね、
はいはい、
話戻りますけど、洗濯してないから、もう捨てようと思って、今3年も4年も洗濯してない服、今更洗濯してもしゃあないやん。
しゃあない。
なんか遠目に見たらなんかやっぱ汚れてんのよ。
うん、汚れてますよ、
うん、
私も気づくぐらい。
そうやな、
なんか結構くたびれてきた
な。そうなん
よ、
だからもうほかそうと思って、もう今ほかすコーナーに置いてんのよ、
そうなんですね、
だから今上に着るものがないんです。
ああ。
だから寒い、カッターシャツ1枚で、前夜遅く案の定ね、退勤するじゃないですか、まあ、タイムカードがなかなか切れへんねんけど、
全然反応しないから、
この間7分かかってね、タイムカード切るの
に。そんなに、
もうハッとってきてね。でパソコンがフリーズ、僕2回再起動しました
よ。そんなことあります？
夜中の、であれね、横にそのタイムカードね、オンラインのタイムカード使えない人はボードに書いてください、
ね、
僕あれ書くのもう大嫌いなんですよ。
そうです
か。だってここにオンラインでパソコンでね、出退勤できる機会があるのに、横の手書きボードに書いてたら、こんな機会意味ないやないかと思って。
アナログだから。
そうだから僕は何があっても手書きはしない ないんです。だからもうパソコンが立ち上がる前ずっともう何回も何回も夜中の1時
でもその7分を無駄にしてるわけですよ。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
受信環境クリーン月間でね、
そうです、
この話もちょっとし忘れてましたけどね、今年もまたあの受信環境クリーン月間、うん、初日には、民放各局の、民放だけじゃないですね、県内各放送局の、はい、社員がですね、はい、街頭に立ちまして、啓発の資材チラシ等を配るっていうね、
PR ね、
恒例の、でそのニュースが、まあ、和歌山放送ニュースになるっていうのも、まあ、これ恒例の
恒例なんです、
やり取りなんですけども、うんうん、やっぱりその啓発に誰が行ってるのかっていうのが、これはやっぱりね和歌山放送マニア、
はい、
和歌山放送社内マニアの視点としては、うん、今年は誰が啓発に行ってるのか、
何人いるんだというね、
だから誰がその技術の中でやっぱり若手感があるのかっていうのがその、まあ、下積みですよね、まあ言ったらこのね街頭で啓発資材を配るっていうのはこれ、まあ言うてもこれ、うん、ね、下積みですよ、うん、でもこれ業務の分担としてはなぜか技術の人間が行くのになってるんですね。
そうですね、
まあ、なぜかっていうか、まあ、無線の、ね、電波の話なんで、まあ、そうですけど、別にね専門家やから別に自ら配らんでもいいと思うんですけどもなぜか免許持ってる自らが配るっていうのが
そういうことにな
ってるんですよ。そういうことになってる、例年ね、
うん、うちの場合は、ね、
そうだから誰が今年は行くのかっていうのが、うん、まあ、例年の注目で、今年もスーツをビシッと着た若手技術部員が、
はいはい、
あの配ってる様子が和歌山ニュースにアップされてました
ので、この人がそうなんだなって思ってください。
そうそうそうそう、
ニュースをもう一回確認していただいて、
この人がそうなんだなって絶対わからないと思いますけどね、うん、見た目ではね、
こっちかな、あ、そうそうそう、こうかなみたいなね、
そう、なんか綺麗な女の人もいて、あれどこの会社の人かなとかね、いろいろ思いましたけどね
じゃあその人じゃないってことですね。
あ、そうです、その人ではないです、うん、はい、全員男、ほとんど男ですからね、若い妄想ねということで参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、
はい、
ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、うん、このコーナーではですね、この週末全国のラジオ局の人が和歌山に集まってるという噂の和歌山市港本町のこの和歌山放送でですねマイクで直撃したいと思います、
ね、直撃ですよ、もうね。
さあ中川さん、今週は、
まあ9月の末にですね、私入籍報告などもね、うん、させてもらいまして、
はい、婚姻届を提出、
う、はい、うん、そうそうそうね、うん、そうちゃんとそう言いましたけどね、
そう、うんうん、言ってた、偉いと思った、さすがやっぱり TBS の研修で怒られへんようにと思った、違うか厳しいからね、
あのね、研修って大変なんです
、ね、ああそうよね、
うん、
ピシッとしてるから、
私ね、研修ってすごく大事なことだと思うんですけれど、はい、大勢の前で何かをすることに慣れていないので、う
ん、そんなこと放送局で勤めてんの
に、まず緊張するわけですよ、まあ、こんなにね、志の高い皆様の中で、はい、私のようなものが入って何かお話を聞いたり、実技を受けるだなんてもうおこがましいと思ってしまうので大変緊張するんです、
う
ん、ああいう場ってね、
まあ確かに同業者ですからね、うん、あのごまかしが効かないですから、うん、基本的に、ね、
各局の皆さんってキラキラしてるんですやっぱりね、
アナウンサーは特にね、
そう、
うん、
そう、
アナウンサーはね
すごいんですよ、うん、だからなんか憧れは、まあ、もちろんそうなんですけれど、うん、いいなすごいなっていう気持ちがまずあるし、
はいはい、
私やっぱりなんかこんなんでいいだろうかみたいな ねちょっとなんかこうそういう自信をなくす、
アナウンサーの人はちょっとそうなりますよね僕あんまり研修行ったことないんでね、
うん、
まあでもディレクターも一緒だと思いますよ、それはね、うん、なんかこう指でパチって鳴らして横でミキサーがキュッと音出すみたいな、うん、おそうやってみた、やったことないもんだって
ないね、
うんうん、
全部自分でやってるから
だって指慣れへん、
ならないから、
どうやって鳴らしていいか分かる、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
でもやってみたい
ね
パッて指鳴らしたら、いい、うん、中川さんが喋り出してそうそうそう、こっちパッて言ったら、うん、あの、うん、ミキサーがレコードをターンテーブルを
ピーンみたいなね、
うん、
で横で、
うん、
憧れる、
そうそうそう、うん、あの AD の人がハガキ読んでるみたいな、下読みしてるみたいな、うん、それはね、
うん、
そのやったことないから、
やったことない、
分からへんじゃないですか。だからそんな仕草が様になる人とね、うん、僕らみたいに、まあ、あの猫背になりながらですよ、自分でフェーダー上げ下げして
喋ってるわけですから。
そう、ほんでその、ね、時にバーって警備員の人がメモ持ってきて、これ林さんって持ってくるのとね、全然違うじゃないですか。
後でお願いしますとか言ってね。
そうそうそうそう。ルーって電話になったりとかするじゃないですか。
うん、なるなるんですよ。
コロナとは違いますからね。
うん、だからすごく緊張するんですよね。
うん、いやそんなことはいいんですけど、
う
ん
う
ん、でまあ、
その各局の話で言うとね、その発表した話を、うん、受けて今お世話になっている皆様方がまた各地でね、うん、そのネタにしてくださるわけですね、
あ、
うん、次の週とかに、
なるほど、うん、そうやね、
でそれがまた嬉しかったりもして、
うん、
で広島の RCC の横山さんですとか、うん、はいはい、あと、ね、爆笑問題の太田さんですとか、うんうん、それから沖縄でもそうですけれども、はいはい、まあ、そういう話ちらっとこうしてくださって、
はい、
もう本当になんかすいませんありがとうございますという気持ちでいっぱいだった中、
ええ、
の大阪の ABC の三沢さんの番組でもちょこっとだけこう話題にしてくださったんです、
中川さんが結婚したらしいと、
うん、でね、 構成作家の方のお話を中心にね、はい、中心にちょっとこう名前が出てくるんですけれども、うんうん、たまたまその番組をリアルタイムで、うん、うちの父がね聞いてたそうなんですよ。
1008よ。
そう、ああその時間は聞いてるんだなと思って ABC 聞いてるんだなとか、うん、
ABC 聞いてる人結構多いよね。
そう ABC、うん、MBS、
そうそう、僕も、まあ、いろいろあります。取材先とか行って、うんうん、あの ABC のリスナーの人からなんか若いもんその話になってるよねってよく言われる、
うんうん、そうなんですよ、うん、私もそういうことが多くて、うん、
いや若いもんそこで毎日喋ってますよと思うんですけども、
うん、ですけど、うん、そういうなんか謎の現象が起きてるわけですよ。
起きてるね、
うんうん、でそれもすごくありがたいんですけれども、うん、もう何がやっぱり嬉しいって、それこそ憧れの話になるんですけれど、
はは
昔から私、ね、テレビっ子だったんで、
テレビっ子ですよね、うん、知ってますよ。
テレビっ子でね、家に帰ってきたらもうまずテレビをつけて、
テレビをつけて、
ね、あの再放送のドラマ見たり、ね、アニメ見たりしてるわけです、
また今サンテレビで小公女セーラーやってますね。
そうなんですか。
私の胸の片隅に
何回目なんでしょうね。
何回目か分からんけど、うん、まあもう3回はやってると思う。
ラスカルは結構やってる、
やってるやってるやってる、かなりやってる、
やってると思う、うん、ね、はい、熊の子ジャッキーも名作なんですけど、
やって名作ですね、
うん、ね、そういうのとかをこう、うん、延々見てるわけです、
はい、
でその中で私が好きなのは、うん、夕方のワイド番組だったんですよ。
満天幸せテレビですか。
満天幸せテレビは、ね、千歳屋さんから
、はい、そう千歳屋さん ね、
ええ、そう、
テレビ大阪といえば千歳屋さん、
そう、好きなんですけど、
ええ、
それも見る、
あ、見る、
うん、
あと森脇健児さん、
ね、森脇健児さん出てるんですよ、ええ、そうそうそう、
夕方のワイドといえば満天幸せテレビじゃないの。
満天幸せテレビも好きなんですけど、ええ、私は、うん、ワイド ABC ですを見てたんですよ。
エキスタからの生放送、
うんうん、ワイド ABCDE ふにゃーすって書くんですけど、
そうですね、
最初何かなと思ってたんですけどね、うん、子供だし分かんないから、
亀ちゃんの駅前情報局、
そうそうそうそう
ね、
そうそうそうそう、
ね、
そう、
あとどんなコーナーあったかな、
神田川先生の料理のコーナーね、
そう、神田川先生がやっぱり関西のテレビ局の中で一躍市民権ということで言うと、やっぱりワイド ABC ですですよね。
そうですね、あと、目指せ10万円キャッシュがティッシュ、
あ、そうか、あれもワイド ABC です。
確かそうだった。
だからあれは朝日のテレフォン Q、うん、もしくはテレフォンクイズの流れを受けた、うんうん、ABC テレビお得意の演出なんですよね。
そうそうそうそう、好きなんで、その、ね、それが好きなんですよ、私もね、うん、キャッシュかティッシュってすごいじゃないですか。
もうダジャレですけどね、
うんうん、ティッシュってみたいな。
そうなんですよね、ティッシュいらないですよね、
言葉遊びとか ね、なんかすごいなと思ってたわけです。
なるほど、
テレビの人間の人ってすごいな、その中の人ってすごいなみたいな。
ワイド ABC です見てね、デース見てね、
デース見てね、大阪の情報も得るわけですよ。
そうやな、
な、関西いろいろあるんだなみたいなね、はいはいはい、子供ながらに、もう憧れのその世界なんです。
まあそりゃそうでしょうね、
うん、でもまさかね、うん、そのワイド ABC ですとか、うん、おはよう朝日ですで見ていた、うん、三沢さんが今、うん、この何十年か、ね、何十年ってことないか、十何年経って、私の話をね、その名前が出てくるっていうことがもう夢みたいな世界なんですよ。
まあ確かにそうですね、
そんなことになるなんて思ってなかったから、
う
ん、
なるほど。
でそれをね、
ちょっと待って、うん、いや中川さんの気持ちは、まあ、もうちょっと続けようか、うん、
それをね、
はい、
父が聞いて、父が感動してそれを母に話して、
はい、
こんなことで盛り上がったんだよって私にこうバックされてくる、はい、この会話ね、はいはいはい、
なんで直で言えへんねん、何の三角関係、うん、
その、うん、なんかどういうことでそうなったのかわからないんですが、
はいはい、
なんかすごくそれがあの改めてなんかじわーっと嬉しくなってきているっていう、ね、そういうことを皆さんにね、ここでお話ししたかった。
いやまあね、中川さんの気持ちはもうすごく素直でね、うん、結構なんですけど、まあでもよう考えてください。中川さん、中川さんももうアナウンサー長いね、
まあ15年ぐらいやってます、
ね、で和歌山放送も放送局や、うん、そんなことで備え感動せんでも、あんた
それがね、
今までどんだけ出会いのない放送人生やったんや
和歌山放送っていうところが、あの一つの位置ね、放送局だということも理解してますし、でもその中で長いこと喋ってますけれど、私がその主になることなんてまあないわけですよ、なかったと思ってるんですよ。
なんなことないよね、
だからそれがすごい、なんかなんでだろうと思って、
あ、ね、
うん、不思議ですよ ね、
あね、
うん、まあ、なんかこうご縁というか ね、なんか長いことやってるとそういういいこともね、つながってくるんだろうなって思うし、
まあね、
うん、
あの泉山脈超えたらね、最低賃金も大阪と和歌山でガラッと変わるようにね、やっぱり放送の世界もね、在阪局にいるか在阪局以外にいるかっていうね、これ非常に大きいってことですね、
でも本当に皆さんのありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。
熱く御礼を申し上げて、はい、いやいい話ですね、まあ確かに僕もそんなこと言いながら、やっぱり在阪純キーのアナウンサーと喋るときはもうやっぱ基本喋らないね 特に女性アナウンサーとは目も合わさないようにはしてますけどね、ということで参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、まずはまずはじゃないか、まあ、これからいきましょうか。ネタに走る、まあ、真面目にやってるとね、ちょっとこうちょけてみたくなるというか、そのあるのかなと思うんですけどね、ボックス水曜日、
はい、
ね、角度アナウンサー、駒井のり
先生、
のりき先生、
のりひこ
先生、東山とちょっとこちら
の
駒井先生、そして中村作平ですかね、はい、やってますけども、はい、写真をね一枚いつも撮るんですね。
そうです、スタジオで今週の、あのデスクと駒井先生とウィズサエコ、
ね、そうそうそうね、撮ってるんですけどね、ここ数週前からなんかちょっとなんかポーズがなんかこう、ネタに走り出してるというか、
マンネリ打開だと思いますけどね。
そうです。ただまあ3週目にしてそうそうネタもなくなってきた感もあるんですけどもまあでもこのままね、今の苦しい時期を乗り越えるともっとこう出てくると思うんですよ、3人でなんかいい写真を撮ろうっていう意思を感じるので、やっぱこれはね、月末にハロウィンありますから、3人でハロウィン
のそこでね何かあるでしょう、きっと
コスプレね、かぼちゃとかそういうのがいいんじゃないかなと思います。
なるほどね、じゃあ木曜日でもね、もうしっかりね、ハロウィンチックに、
木曜日一人じゃないですか、だ
ってしようかなと思いますね。
あ、いいですね、同じくボックス、
はいはい、
近すぎる、
近い、
ね、まあ、リスナーと中川さんの距離が近いっていうね、こういい話もありますけども、ボックス月曜日の人気コーナー、三宅補修の川柳教室、
はい、
ね、補修先生
2週に1回あるんですよ。
あるんですよね、朝9時40分、
はい、
ね、川柳をご紹介しておりますが、
そうです、
その様子ね、三宅先生です、パシャ、はい、補修先生が近すぎるってい
ういやいやいやいや、
遠近法があるにしても、三宅補修先生が近すぎる。
でもメインですからね、やっぱりね、
まあそれはまあね、
コーナーのメインの方を中心に取りたいわけです、なので
もうちょっと下がってもいいんじゃないかと思いますけども、
そういう構図で取るんですけれども、席の関係かな、だから前に出てますから余計にこうなんか近い感じがする、
ね、なるほど、マイクの番号で言うと4に座ってるんですかね。
私から言うと前じゃなくて斜めに座られるので、
なるほど、
その対角線上というかね、
そのあ、だいぶそれは近く感じますね。
そう
なるほど、仕方ないかも分かりません注目の大会、
はい、何でしょう、
第30回梅の里社会人野球大会、はい、この日曜日ですね、午後決勝戦が行われまして、
北尾アナウンサーが実況で、
はい、赤帽清水がグローブを1対0で下し、6年ぶり6回目の優勝を果たしました、
はい、
このですね、梅の里社会人野球大会、なんと、避難エリアでしか放送されないと、
そうなんです、
いうことでね、まあ、みなべ町の清川球場で行われるんですけど、こっちの本社エリアでラジオ聞いてる人にはほとんど聞いたことがないと思うんですよ。
そうですね、
長さん聞いたことあります？
いやー、あるにはありますけれども、あんまり機会としてはそう言われてみたらね。
ね、ということで、用意しました、聞いていただきましょう。これが梅の里社会人野球大会だ。
第30回梅の里社会人野球大会決勝戦実況中継
ということで、もう校長に会長に滑り出しました、
決勝戦なんですね。
そうなんです、赤帽清水とグローブの試合、はい、ね、じゃあ、 優勝の瞬間も
あるんですね。嬉しい、聞きたいです。
聞いていただきましょう。
ボールカウント2ボール2ストライク、投球6球目、バッター代打の玉木雄人に、マウンド上ピッチャー吉川、第6球投げました、空振り三振、試合終了赤帽清水6年ぶり6回目の優勝。最後までその力が衰えることがありませんでした。今出迎えの選手たちとハイタッチ
ということで、1対0の完封勝ちなんで、まあ、その最後までその力が劣ることありませんでしたという。
いや、イエーイって言ってる人の声がすごいね、聞こえてますね。
そうなんですよ、で、まあ、このいろいろねポイントはあるんですけど、まあ、赤帽清水さんがすごい強いっていう、でなんかこの赤帽清水のチームから、国体のね、指定選手になってる人もいてるということ で、でそういう中で、まあ、実況担当している北尾さんのこぼれ話によると、球場の放送席と、選手が近すぎるので、球筋は言わないようにっていうふうに審判から言われてるインコースとか言ったらもう、
聞こえちゃうから
インコースなんやってバッターが
どんな距離なんです
か。距離近いんやと思いますよ
すごいところで見て喋ってる。
そうなんですよ、かなり臨場感としてはね、期待できるこの梅の里社会人野球でございますんで、まあ、今年はね、この赤帽清水の優勝ということで、 決しましたけども、はい、また来年以降もね、
そうですね、続くことと思われます、
はい、ぜひそちらの方で和歌山マニアの皆さんは、はい、まあ、御坊より南の方に移動していただいて、はい、
そうです、そうです、あの行っていただいたら聞けますし、ね、ね、いいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いしたいと思います。ハッピーマンデー、
うん、月曜日、
そうなんですよ、うん、でさっき中川さんがね、そのやれ、うん、各局で、うん、そういうね、和歌山放送中川さんの結婚話が、まあ、波紋を呼んでたのしましたけども、一番和歌山放送の中で中川さんの結婚話をフューチャーしてるのは毎週月曜日夜8時半から放送のやぶ連れもてないと藪下正人のハッピーマンデーです。
藪下さん
知ってます、どういう風に特集してるか。
私ね、その報告した次の週かなに、リクエストありませんかってね、はいはいはい、聞いてもらったんです、ええ、で何かハッピーな曲でお願いしますと、ええ、言ったらハッピーマンデーだし、
ええ、そうですね、
ねえ、そしたら結婚しようよね歌ってくださったんです。
あ、僕の髪がですか、
うん、ええっていう。
そう、でもそれは一周で終わってないんですよ実は、うん、ずっと続けて今、うん、番組後半のライブハウス BST のコーナーで、うん、中川さん結婚記念で、うん、ずっとウェディングソングを歌って。
そうなんですか、ええ、私だからその週は聞いたんですよ。
だから9月に発表したでしょ、うんうん、もう3週続けてます。
そうなんですか、
ええ、年末ぐらいまで引っ張ろうかなって言ってました。
そんな引っ張ることでもない気がしますよ、ええ、
し僕言ったんですよ、この番組、うん、ハッピーマンデーと中川さん何の関係もないでしょうって、
一切関係ございませんが、
一応指摘はしておいたんですけども、やる気は本人たち満々でした
ので。そうですか、
また続きそうです、
ネタにしていただいて、
は
い、どうも。
あとはまあ小粒な話題としては三浦千秋さんがカードの不正利用で被害っていう話もあったんですけど、小粒な話なんで
いやいや、なんか気になっちゃうけど、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。